ラジオ放送が始まり100年を迎えました。茶の間の主役だったラジオはリスナーへ語りかける寄り添うラジオに様変わり、遠い昔の音源は何を語りかけてくれるのでしょう。過去と現在、そして未来をつなぐラジオの旅にあなたを誘います。 NHK が保管する膨大な資料から歴史的価値のあるお宝音源を厳選してお届けする、
伊集院光の100年ラジオ。
ごめんくださいませ、伊集院光です。この間 NHK のラジオに出してもらって、ラジオ深夜便に出してもらって、そこで伊集院光師匠を語るなんていう大行なタイトルを、つけてもらって、前編後編で2回に分けて放送してもらったんですけど、正直聞き手の方が上手すぎて恥ずかしいこといっぱい喋ったんで、実は周りの人には出たよって話をせずに、ラジルの聞き逃しももう終わっちゃったんですけど、その時に思ったのは、でもアーカイブには残ってほしいなっていう、20年後、僕が亡くなった後とかに、誰かが聞いてもらうのは、もう照れるも何もないんでいいなっていう、そんなことを思いました。その時には、ぜひ、よろしくお願いします。
ごめんくださいませ。NHK アナウンサーの大谷舞香です。ぜひですね、伊集院さんの回、私担当したいですね、100年ラジオで。
そうね、そうよ、あの方はね、なんつって、もう20年とか30年とか経って、もうベテランアナウンサーよ。
そうそうそう。
押しも押されもせぬ。
この頃は、あの頃はってことで、私もコメントできますよ。
そうよ、大谷舞香の100年ラジオ、150年ラジオとかになった時に。何言ってるんですか。この人はね、マイクがオンじゃない時にこんなこと言ってましたよ、みたいな。その時はもう言ってください。
恐れ多いでございます。
お願いいたします。
お願いします。さあ、伊集院光の100年ラジオ、今週も始まりました。まずはメッセージからご紹介したいと思います。はい、神奈川県62歳男性、冬は絹の糸さんからいただきました。12月7日放送、絹の音を興味深く拝聴しました。10年前の秋、所用で滋賀県を訪れた際に、1日休暇を取って、湖北地方を回りました。
はい、
琵琶湖の北側あたりですね。
はい、
で、途中、旧木之本町大戸地区を歩きました。
はい、
うん、私は学生時代に、琴、三味線、尺八を演奏するサークルに入っていたことから、この大戸地区が和楽器の弦の産地であることを知って、ぜひここを訪れたいと思っていました。行ってみると、静ヶ岳のふもとのとても静かで美しい集落でした。番組を聞いて懐かしく思い出すとともに、今も伝統技術を受け継ぐ方々がおられることを知って心強く思いました。いただきました。
はい、すごく絹の音の回を聞きましたっていうお便りが多くて、メールも多くて、で僕もすっごい印象深くて、収録を始める前、だから音源を聞く前は、なんでこんな地味な番組、他にももっとあるんじゃないのって思ったと聞いて大感動して、
そうですね。
たまたまオンエアの直前ぐらいに他局の、音楽界の番組、題名はないんですけど、他局の番組に出た時に、
はい。
いわゆる、和楽器の特集で、で、その時に琴を弾いてらっしゃる方とかに、いや、実はこういうドキュメンタリーが NHK に音源で残ってて、今度オンエアなるんですよ、みたいな、宣伝を自らしちゃうぐらい。
そうですか。
で、やっぱりおっしゃってましたね。あの番組でも、あの番組が実際に放送された当時は、これから化学繊維に全部変わるんじゃないかと。そして、大戸地区もなくなっちゃうんじゃないかって思われてたけど、結局今もありますっていうことは、やっぱりそのプロの方たちは分かってて、その方はやっぱり絹じゃないとダメですって、なんかこう、時間が繋がった感じがして、はい、嬉しかったですね。
そしてもう一つメッセージいただいています。はい、東京都60代女性、パクコさんから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 絹の音、素晴らしい番組でした。貴重な音源で構成され、絹に携わってきた職人から伝統的な演奏家まで多岐にわたるその世界に、その歴史に揺さぶられました。伊集院さんの知ったかぶりのない姿勢、聴衆をどんどん引き込んでいきます。相方の女性も誠実な話ぶりで、お二人のお話の花が見事に咲いている感じ、思いを馳せない我々という継承にしみじみしました。
あら、褒められたぞ。俺たちちょっと褒められたぞ
ありがとうございます。
いや、嬉しい。自分たちもおしゃべりだから、その、貴重な音源をそのまま聞いてもらって、余計なことしゃべってんじゃないかって思う時もあるんですけど、やっぱりそのある程度のその補足を入れた方が、まあ聞きやすくなるはずだと信じてやっております。こういう激励もありがたいですし、うん、あとは間違ったこととかがもしあるようでしたら、すみません、他人任せで申し訳ないんですけれども、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。まあでも基本的には褒められて伸びるタイプだよね、俺らな。
そうなんです。一緒です。だから、こういったメッセージも大変嬉しいです。ありがとうございます。
さあ、引き続き番組への感想ですとか、リクエストですとか、ラジオの思い出などメッセージをお待ちしております。
それでは今日も貴重な音源を聞いていきましょう。今回の音源は、
青少年を考える、私の少年時代、宗像志功。
村上さん、この度本当におめでとうございました。
いや、皆さんのおかげであります。ありがとうございました。まあ、世の中の大きい恩をね、はっきりといただいた思いいっぱいであります。
そうですか。
はい、ありがとうございます。
私も青森にいたことがあるんですけども。
そうだ、そうですね。
村上さんの小学校、長島小学校ですけれども。
そうでございます。長島小学校。長島小学校っていうのは昔はね、今はもう町真ん中近くになりましたけど、昔は端っこでね、田んぼがすぐもう南にあってね、そうしても汽車が通るんですよね。小さい町箱みたいな汽車が、そうね、20も30もつながって出てね、でもそれが面白いんですよ。ポッポッポッポッポッポしてね。さあ、授業始まって来ちゃったと、もうみんな、生徒先生、ぶないでも、こう口見てね、まず見て。そうしていると、そのポップラがね、もう淡い葉と裏白いね、パラパラパラとこうね、とってもその感じがね、まあ今大人になって思えば、詩っていうんですか、ポエムね、詩でしたね。本当にそういう感じでしたね。いい格好でした。
うわあ、これが宗像志功の肉声ですか。もうこの数十秒聞いただけで、なんだろう、こうちょっと僕涙が出ます。
そうですか。
その飾らない感じと力強さと、やっぱりおしゃべりしてても、その見えた景色に対する感受性がそのまま言葉に、なんでしょうね。なんか、ラジオを長くやっていて、どうすると色彩が伝わるだろうとか、どうすると聞いていただいてる方が風景を浮かべるだろうっていうテクニカルなことばっかり考えちゃうけど、感受性そのものですね。ポプラが青い葉と裏が白いね。パラパラパラパラこうね。とってもその感じがねっていう、今ちょっと書き起こしの資料をもらったんですけど、うわー、これはすごい ね。で、一つ気になったのは、もうドア玉いきなり、宗像さん、この度は本当におめでとうございましたで突然始まりましたけど、これはどういうことですか。
はい、当時67歳の版画家、宗像志功さんが文化勲章を受章した際の頃の、インタビューでして、
はい、
1970年の昭和45年10月31日に受章式の数日前に放送された音源だったんです。
なるほど。だから、まあ、おめでとうございますって言えば、ラジオを当時聞いてる人は、ああ、このことねっていうのがわかるわけね。
そういうことですね。で、今回は、私の少年時代、宗像志功と題して、ふるさと青森の小学校での思い出や、芸術の道を志した青年時代について語ったインタビュー番組です。
宗像志功、大谷さん世代は？
やっぱり世界の宗像。
まあそういうことだね。
聞いたことがあるって感じ。
日本を代表する感じ。
はい。
僕の思い出は、お袋とか、あとまあおばあちゃんとかおばさんとかが読んでいる本の 表紙で主に版画を披露されてた感じと、たまに映像、あとクイズ番組とかにまあ映像で今も出たりするんですけど、あの分厚いメガネ、ちっちゃい時から視力が弱くて晩年は片目を失明なさってて、そのわずかに見える右目だけで彫られるから、分厚いメガネとかなり版木に近いとこを彫刻刀で力強くこう削ってるっていう、
はいはい。
で、今の音声を聞かなかったら、もっと神経質で寡黙な方なんじゃないかって思っちゃうような、そういう感じですね。なんか覚えてるのは、それこそ、ちょっとふくよかな菩薩の版画みたいなものとかなんかちょっとイメージありますかね。とにかく特徴的ですね。
そうですよね、
はい
はい。ではここでまずはですね、宗像さんのプロフィールをご紹介したいと思います。
はい。
1903年明治36年青森市生まれ。幼い頃から絵を描くのが好きで、18歳の時に見たゴッホのひまわりに感銘を受け、自分もゴッホになると画家を目指します。で、21歳で上京。それから5年後、ついに全国的な絵画コンクールで入選するも、この頃から西洋からやってきた油絵では西洋人にかなわないのではと疑問を持ち始め、浮世絵から伝わる日本独自の木版画に転向、
うん、
板から湧いてくる命を彫るとして、女性の美ですとか仏教などを主題にした作品を中心にですね、生涯で1万点以上を制作したと言われています。
はあ、うん、初めは絵を描いていて、
はい、
で後に木版画なんだ。
そうなんですね。
でもすごいのは、
うん、
板から湧いてくる命を彫るなんて言葉はさ、あの仏師の会と通じる。
まさにそうです ね
木の中にはすでに仏様が宿っていて、
どこかで聞いたと思えば、
そう、それを出していくんだ、うん、みたいな、何かアーカイブの中で違う人物、違う、まあ基本的には違うジャンル、違う人物がちょっとクロスするみたいな、
うん、ちょっと共通してるかもしれません。
すごいですね、
はい。さあ今日はそんな宗像志功さんの貴重なインタビューに耳を傾けましょう。聞き手は杉澤陽太郎アナウンサーです。
さあ、この世界の宗像はいかにして作り上げられていったのか、その原点は少年時代に見たある光景だったそうです。俺は世界一の絵描きになる、まあこういう夢を抱いた瞬間とは、6分ほどあります。
ちょうど私のあれは5年か6年の頃でしょうかね、あの面白い、僕のまあ世の中でも、ね、たまには人も知ってるんですが、面白い相場がありましてね、ちょうど陸軍の大演習がありましてね、
はい、
大将天使様ですかね、おいでになられましてね、大演習ですよ、はい、青森は五連隊という有名な、ほら雪中行軍のあった
八甲田遭難
した、そうです、あの強い歩兵五連隊なんですね、
はい、
その演習ありましてね、
はい、
その時初めてね、青森にね、モーリスフワルマンスキっていう飛行機がね、初めて来ました。もうその飛行機長のあれかっていうんでね、みんなもう小学校ですもんね、
うん、
もう体操するとね、
体
操の窓からその飛行機がこう通るの見えるんですよ、わーって踊れてね、いわゆる低空飛行ですね、面白いですよ。プロペラの前に人が乗っていてね、プロペラが後ろについてるんですね、
そういう
好きの飛行機でした、服用好きでね、前にこうそれみたいなのがついてね、面白かった形でした。それがね、いわゆる今で思えば不時着なんでしょうな、釜重というね、有名な金持ちのうちの別荘の裏へ落ちたっていうんですよ、いわゆる墜落したっていうんだけども、墜落じゃなく不時着なんでしょ
う。
もうそしてそこにね、もうちょうどそうですね、あれはなんつうか、あの特本の時間なんですね、国語ですよ、今で言えばね、その頃はそれを先生が何とか呼んでんのね、そして呼んで言いながら飛行機来たら、もう先生もみんなこう見てね、落ちたっていうの聞いたら、もう先生自体が忘れ出してね、もう教室が先生自体が忘れ出して、いやこの生徒が全部もうオール、学校全部の生徒も先生も見直すって言ったの、墜落の場所、珍しいものね、学校どころじゃないですよ、さあ僕も出してね行ったんです。そうさ、途中でね、 みんなにも、この僕は背小さかったです。今も小さいけど、その頃はもうとても小さかったの。うん、でもう押されて転んでしまったの、うん、田んぼの中へ。うん、そしてね、ふっとこう、ひっとこう目を開けてみたらね、うん、もう泥まみれの中に、ちょうど目の前に花が咲いてるんですよ。うん、かわいいかわいい花ね。うん、四面の花で。そしてそうちょっとこの歯を見ればこの金の爪みたいなね、ハサミみたいな形の花なんですよ。うん、いわゆるオモダカっていう花なんです、草なんですね、オモダカ。それが咲いてるんです、綺麗な花ね。それをね、私が見て一人でこう笑っていたらしいのね。その花のあまりに綺麗なんで、うん、それから私はね、うん、これはこれをその表現する人間になりたいと思ったんですね。うんうんうん、そしてね、うん、ああこれはなんだ、これはやっぱりいいだな、いいじゃないか、うん、よし俺は世界一のイカキになるぞっていやいや、これね、子供の頃だもの、うん、世界でも宇宙でもいいですよね、うん、もうそういう気持ちになったの。そしてもうこの美しさはもう俺のもんだね、この病どうしてもこの人いなくちゃ俺のこの命は続かないよと、まあ少年だからそんな思いはありませんでしたけども、まあまあそういう思いが体中にねもう溢れてありましたね。そしていろいろもうその飛行機墜落したのも忘れちまって、そこへずっと今度座ってる見ていました。そうしていたらもうポツポツポツって今度行ったその飛行機見た人が帰ってきて、なんだ俺のことお前まだここにいるのか、そう一緒に行くって今度そして学校に帰りましたね。うん、それが私をね、うん、こうイカキね、まあ子供の頃にもいいっていうもの美しさ、いいっていうものの本当さね、いいっていうものの命魂、そういうものをね分からせたものですね。ですから今でも思ったかって花は私のとっても忘れがたい、尽くせないありがたい花にしていますね。うん、そういう思い出がありましたね。
しかし、まあ、当時でもですね、はい、村上さんの、まあ、小学校時代やっぱりちょっと普通の子供とは違ったんでしょう、異質だったんでしょう、まあ、もしねみんなそうしてたら、みんなその一流になっちゃうんだけど、
なんだかねあだ名がね、この間僕の同級生から聞いたら、僕自分で忘れてましたけどね、あだ名が驚くなんかで、ね、世界一っていうあだ名だそうですよ僕は、おい世界一絵を描きとか、たこ絵描いてくれよなんてね、描いてくるじゃなんて、しゃべったもんだそうですよ。
それはどういう意味かな、その世界一になるのって言ってたんですかね。
わからない、子供たちがね、そう突き出そうですよ僕を、世界一っていうあだ名だそうですよ僕は。いや僕は自分で言ったんじゃないですか、たこ絵描きながら、これは世界一のになるんだよなんて、言ったんじゃないでしょうか、
うん、そうでしょうね。
それで僕はね世界一なんだって、驚いたね。
本当に世界一だったらいいじゃないですか。
いやいや、どういたしまして、どういたしまして。
なんだろう、もう俺反射的にちょっとやっぱり 涙出ちゃうんだよね。こんなに言葉に、話す言葉に表情がある人にあんまり合わない、それは失礼に当たるかもしれませんけど、子供がもう楽しいことを伝えたくて一生懸命喋ってるみたいな、感受性と細かい記憶みたいのがすごいのと、でもダイレクトに入ってくるその風景というか色というかが、戦闘機が落ちましたと、でそれをみんなで見に行こうぜってなってる時にちっちゃかったから転んじゃって、したら目の前に面高の花、まあ普通の感受性の人が見たらただの雑草にも見えるような小さな白いお花、でおそらくスマホとかで調べてみれば、あよく見るような花に見えるがっていう感じのものだけど、それの美しさに打たれて、絵描きなんだ、これが原点ですか、ご本人が思うところの。
なんかとってもピュアでこうまっすぐで、それも今大人になっても、ま、そのまま持ち続けていらっしゃるような感じですね。
でいてそれを伝えたいっていう、なんか気取って喋るとかじゃなくて、
はい、
この聞き手の杉沢アナウンサーに、でそれを通してラジオを聞いてる人に なんかこう伝えたいって、俺はこう思ったんだっていう、ね、
情熱が
すごい、ね、
溢れてますね。
で世界一になるんだ、こういうものの美しさを書ける人間になるんだ。
実際に宗像さんが世界一に輝いたのは52歳の頃です、
はい、
版画家として大きな転機を迎えました。1955年昭和30年サンパウロで開催された国際美術展で版画部門の最高賞を受賞。でこの翌1956年ベネツィアの展覧会でも国際版画大賞を受賞。世界で初めて2大国際版画展で最高賞を受賞し、世界の宗像として広く知られるようになっていきます。
わあ、世界一くんが本当に世界一になったわけです ね、
うん、ね、そうなんですね。
だからこう、まあ、元々すごいものを作って彫って描いて、来て描いてきて、でその日本から今度世界に羽ばたいた転機は、だいたい50代前半ということですね、
う
ん、
そうですね。では音源の続き参りましょう。
はい、宗像作品の大きな魅力の一つである、この色彩美、その秘密はこれふるさとの青森にあったのかと、ご一緒に聞きましょう。
明治40年代ですけど、そうするとなんかあれですか、うん、かすりの着物かなんか着てたんですか。
そうそう、かすりの着物着てね、うんうん、そしてまあかすりの着物だってかすりのね、うん、昔屋の子供だからかすりがもう何も見えなくなって、うん、白向きもなくなってね、うん、そしてその頃はまあなんていうんですか、この木の底でね、うん、穴をねこうこするんですよね、叱るんだこうピカピカね、うんうんうん、そういうことがあってね、うん、それからそうね、まあだんだんこう大きくなり、もう小学校の卒業する時になりました。その時もううちが貧乏家庭ですから、この父や兄の手助けする人間がないって言うんですよ。それで鍛冶屋をやれって言うんですね。そしてまあイヤホンなしね、トントンカンテ、トンテンカンテ、それでトンテンカンテ、ほら鍛冶屋のこと言うんですね、トンテンカンテ、トンテンカンテ、そういうのをもうずいぶん長くね、やりました、そうするうちに今度もうそうですね、もう15、14、15、16、17くらいまでやりましたら、今度父が体弱くなりましてね、今度鍛冶屋をやめるような、まあ、事態になりました、そうしたけども、私はもちろんそのもうただ遊んでいるわけにいきませんね、えうちがその通りですから、なぜ驚くなかれ、私もおいおい兄弟のね、3番目でしたけどね、どうしても黙っていられないんで、今度裁判所の給仕ね、しました、まあ今で言えばお茶入れね、そういうことが仕事でしたけども、その時まあ一番私を、まあ喜ばせたのは、弁護士の控え所っていうのは一瞬のうちね、もう半分は何にも言わないんです、先生方来ませんから、あとみんなほら他に出張します、弘前とか七戸とか八戸とか、遠くは東京とか仙台などに出張しますね、私は青森地方裁判所でしたからね、それでそういうわけでこの用があんまりなかったですからね、その半分は一瞬のうち、そこで家をね、書く時間とっても今度、ありました。
なるほど。
鍛冶屋してた時から絵描いていましたけどね、その頃はタコの絵とかね、ねぶたの絵とかが好きでね、描いていましたね、ねぶた、またねぶたの話になってからねぶた猫つられますけど、ねぶたやね、その少年の頃から、もう僕にはどうしても話せないね、ものでしたね、もうねぶたの時は昔で言えばちょうどそうですね、7月9のね、7月です、今の8月ね、8月の今3日から7日までですが、その頃はね、9の7月の1日から7日まででした。そうしてそのねぶたを描くにね、手伝いに、こっちからもういらないってもうこっちから無理に頼んでね、手伝ってたもんですよ。そして滝にね、組んだ人形に紙を貼って、 その紙に今度は墨でね、かき割りっていうのをします。うん、太い線でね、潔く書きますね。うん、それに今度、ろうっていう、ほら、ろうね、ろうを溶かして塗ります。うん、そうしてそれに、本当に銀色、赤、ね、真っ赤、うん、真っ青、真っ黄、真紫、うんうん、本当に、もう全然、色混ぜないのね、銀色だらけ、うん、それがやっぱりほら、うん、今の私の犬もね、
そうですね、
ちっとも変わりない、うん、今もやっぱりねぶたの高の絵を描いてるんですね、うん、僕は、うん、
なるほどね、
うん、そのねぶたね、いいでしょう、夏のね、うん、夕方もどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんガタガタって遠くから音ね、
ラスララ スラ
って、どんどんどんどんガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ町中がね、にっくり返る。たぎり立つ。はい、ね、もう、論着男女、うん。もう男も何もないですよ。あの塊はね。跳ねて踊ってね。もう、青森中の一つのエネルギーと、この、ね、ああいう力、溢れてるもの。ね。ああいうものがもう、もう湧き上がって、もうその7日の間ってのはもう、どうともならない。この、青森県のエネルギーがね、もう、喫死しますよ、ねぶたでね。あれがやっぱり私のね、この版画の元になってるんでしょう。ねぶたのその形もそうですが、ぐるぐるぐるぐる回り跳ねる踊る、ね、めちゃくちゃね、もう飛んで跳ねる大きい、なんとも言えないダイナミックなね、エネルギーそのものっていう、姿が私のね、胃の何らかこの元になってるような気がしますね。
そうですね、先生、例えばそのうちの鍛冶屋の手伝いをしてたりですね、はい、その裁判所を務めてる時でも、
はいはい、
そういうこうムラムラするようなエネルギーってのはちょっとも変わってなかったわけですか。
変わりませんね、子供の頃。やっぱりは、うん、もういや子供の頃ですから、今思うようなその芸術的とかね、うん、何々雰囲気とか、うん、詩とかポエムとかなんとかってそういうもんじゃないですけども、うんうん、何かね、風のようか波のようかね、雨のようか嵐のようか、うん、雷のようかね、そういうものがぐるぐるぐるぐる行ったり来たりしていた思いが体の中に入っていましたね。それで今度裁判所にいながら、まあ、そういう絵を描いていたんですね、
うん、僕がどうしてもこううるっときちゃう原因が分かりました、
はい、
劣等感だと思います。こういうおしゃべりができない、分かんないけど本当に、うん、おしゃべりではあんま人に負けたくないから、いっぱいこう、その、勉強もしたつもりだし、場数も踏ませてもらってますけど、こんな鮮やかなおしゃべりってあるのかなと思うような、だから、聞き手の杉沢アナ、ちょっと困ってましたもんね、おそらく。スケジュールもあるし、時間もあるだろうから。だけども、もうなんだろう。ねぶたが始まったあたりから少し諦めてたね。もうそのねぶたの世界に投じようっていう感じに。
なんか声も言葉も踊ってるような。
いや、本当に、
感覚っていうか、
僕らは青森の人間じゃないから、その映像とかでしか見たことがないお祭りの感じなんだけど、もうハイビジョンの、よくさ、ハイビジョンの試験映像にさ、ねぶたは鮮やかで、音も迫力あるから使われるじゃん。
はいはい、
その 4K ってもんができました、8K ってもんができましたって時に、うんうん、それを超えるようなおしゃべりで気持ちまで入ってきて、
うん、
いや、これはすごいですね。
そうですね。
そもそも、15人兄弟姉妹だそうです。の、三男。で、鍛冶屋さんの家に生まれて一旦は家業を継ぎます。ただお父さんの体調が悪くなって、この鍛冶屋さんは廃業で、生活のために裁判所の給仕をしながら絵を描き続ける、そういう青年時代だったそうです。で、何よりふるさと青森のねぶた祭りのエネルギーや色彩が作品の源ですって言ってましたね。あのねぶた描写を大谷さんどう思われました？
あのね、原色の色味がやっぱりなんかそのまま画風になんか感じられるというか、うん、今に伝わっているというか、
うん、で今ちょっと音を足してもらってますけど、
流れてきましたね。
だこの感じとあの色彩の感じが、うん、両方来て、でそこまでは多分ハイビジョン映像で伝えられるけど、その時の少年の心の高まりとか、うん、その青森のエネルギーが一個になる感じっていうのは、多分なかなか映像では残しにくい、
うん、そうです ね逆にこう祭りっていうものがここまでこう人のアイデンティティみたいなものに影響するんだなっていうのも感じます。
そう、強烈なんだろう
ね
でも言われて初めて分かったのは、ああねぶたなんだって、僕はあんま同一視してなかったけど、あの色の感じ、うん、黒の、太いこう線と、
はい、
あの色の感じは、うん、そうか、当たり前だけど、まあ、皆さんお気づきの方の方が多いんでしょうけど、ねぶたなのねっていう感じしますね。
宗像さん、複数のインタビューや著書で青森のねぶたから非常に大きな影響を受けたことを生涯にわたって繰り返し語っています。例えば自伝万国道、板を極める道と書いて万国道にですね、こんな一文があります。伊集院さん、ご紹介お願いします。
はい、シンプルです。ねぶたの色、これこそ絶対混じりっ気のない私の色彩でもあります、うん、
というようにねぶたの鮮烈な原色や荒々しくたくましい絵画性、そして羽との熱狂が宗像志功さんの根源であると言われています。
はい、だってその赤、青、黄色、紫じゃなくて、あの言葉で言うと赤、真っ赤、真っ青、真っ黄、真紫でもあまりにその色彩のことを思い出して喋ってるから自分で笑っちゃうっていう、あのくだりとか好きだったな
混ざらない原色と、
もう原色なんだって、あれなんだっていう思いを伝えていただきました ね、
は
い、
そうでしたね。
さあ、続いての音源では、宗像の画家への憧れに火をつけたゴッホのひまわりについて語っているということです。6分ほどあります、どうぞ。
そうしてですね、たまたま今度あの今まあ東京へ来て、いろいろその方で有名になってる人方がちょうど青森にいましてね、うん、成功者というね、うん、青い光の社というグループ作りましてね、うん、春と秋と両方この展覧会開きました。その展覧会にね、たまたま私が出した絵をですね、今の元の団員さんでやってたんですが、今あの知事さんですが、竹内俊吉先生という人がいましてね、その時東日報という新聞社の編集局長でしたな、文化部長がそうでした。そしてその人が今の新聞で言えば天地人というんですか、うん、また美術というんですか、はい、ああいう特別なところへ人形をね、はい、描いてくれたんですよ。この絵はまさに、天才の絵であるとね、これはまさしく上智の白眉であろうという人形、15字だから、ね、30字描いてくれたの。それがもう僕を頂点にしたもんですよ、でこれなるかな、僕はねもうあまりいないって、もう東京にね出て、もうこの思いをね、解いなくちゃダメだ。でも、なんですか、もう、馬鹿になったよね、狂ったよね、もう何にも考えないでね、まあ、東京へ出ようとしましたね。そしてもう東京へ出るって言ったって、友達にもね、言われて、お前そんなに東京へ出るって言ったって、なかなかそう出ないなんてね。そして東京勉強の勉強しなくちゃダメだってね。そう、私今度県庁のこの寂しい町行ってね、二人でね、そうですねとかね、そうですねなんて謝って、そうですわねなんて言ってね、いや僕とか君とかっていうのを反対に言ってね、僕のこと君だと思って、君のこと僕だと思ったりして、いや大笑いしたもんですよ。それが今も伝説のこと言います、宗像の東京弁って、いや稽古したのね、そういうことありましたよ。
しかし今のお話伺ってますとね、まあ、その大芸術家のですね、その少年時代っていうもののポイントがいくつかあるわけですね、まあ、一つはですね、大芸術家になる人っていうのは必ずある時、なんかこう天の啓示みたいなものを受けてですね、先生がその澤瀉屋の花を見た時のようなところを見ますね、一度は、それからもう一つはその思い切って、青森から出て東京行こうっていう、そのなんか、
その時はね、
踏み入りですね。
そうそう、それはね、ゴッホが好きで、ゴッホが好きで、私ね、もう 僕合法っていうことはね、いいだと思ったんですよ。いい、のこと、洋画のことをね、合法っていうのが洋画だと思って、俺は合法になる、洋画家になるじゃなく俺は合法になるって、そうしてね、もう何にもなく合法になる、合法になるって、もう風邪した人が咳するよね、ゴーゴーゴーゴーってね、ゴーゴーってそうして東京行ってました。うん、合法が好きです、今でも、私は合法好きです。はあ、合法とかロートレックね、好きですね。はあ、好きです。
八甲田の山から見る景色が一番好きだ
そうですね。
昔聞いたことあるんですけど
ね。そうです、青森のね、ガッポ公園っていうとこ、僕よく行きました、はあ、毎朝行って、毎朝スケッチに行きました。雨降っても、はあ、風吹いても、はあ、雪の中でも、もう何でもかんでももう、ゴーフになる、ゴーフになるって言うんで、書いたもんですね。もう自分の絵が下手だとか上手だとか、それも分かりません。夢中っていうのはあんなもんでしょう。まあもちろん今でもね、この版画の塔もではもう夢中です。もう何もかんでもなくなって、その塔の先にもう全てのものが入る。もう世界の版画っていうのはこの穂先にあるんだなと思ってね。これは版画の世界の中心だなと思いますね。僕一人でね。そういうような気がしますね。そして続けております。はい、
その東欧日報にですね、竹内さんが、その一筆書いてくれた、
はい、
それで非常にその自分に力づけられたでしょうけども、それまではですね、先生はいたんですか？
何にもありません。の先生は何もありません。
何ですか？
その少し後で今度、あの小野中明っていうね、今度は取材来た、弘前から来た、あの油絵を描く方がいまして、その方まだ青森におります。その人がまあ私の油絵の最初の先生ですね。こういう描くんだってね、油絵はこういうようなもんだって、その頃は油絵とか洋画って言えば紫の影をつければ油絵だってね、そう言われました。紫の影つけなくちゃ洋画じゃないってね、言われまして、いたのが今度全然、今度その小野さんがおっしゃったのは別なんですよ。もう目の前にあるものをそのまま描きってね、でお前のその感情をね、その中に入れろって言ったって、感情だってなんだか分かりませんでしたけど、まあその人の話す気持ちがやっぱり体の中に入ってきましてね、よく分かりました。それで随分書きました。そうした時、たまたま小野先生が私にこのゴッホのね、ひまわりの原色版くれたんですよ。それがね、もう大事に大事に大事にして、あんまり大事にして太く入れたら、次書く時ね、ボロボロになってもうなくなってしまいました。その原色版のひまわりの絵、それで感激しましたな。思ったかの次ね、そのゴッホのひまわりの原色版に感激しましたね。感動って言うんでしょうかな。言えばね、はい。
わあ、俺はゴッホになる、和田場ゴッホになる、みたいな、多分映画にもなってるんじゃないかな、言い方しますけれども、なんか、なんだろう。もちろんゴッホは好きで好きで好きで、で、その、もらったその原色版の写しなんでしょうけど、それにももう感動してみたいな、ボロボロになるまで持ってたみたい。だけど、なんか、こう、うっすら知ってたことと、本人のお話になるトーンで、なんか違うところは、もう、ゴッホがすごすぎて好きすぎて、そのゴッホのファーストインパクトから、絵イコールゴッホだと思ってるから、本来は洋画家になるっていうぐらいの講義なはずなんだけど、もうそれすらもゴッホになるって言ってたっていう。
俺はゴッホになると。
ね。で、それは広く洋画家になるの意味もあったと思うなんてことをお話になってましたね。
そうでしたね。
あとやっぱり当時東京に出るっていうことは大変なんだね。留学してたもんね、一回ね。語学学校に、ね。今で言う英会話スクールに一旦行くみたいな。でうちのかみさんも、まだ50代ですけど、和歌山から東京に出るときに、アイドルになるって出てきたから、一回、標準語学校行ったらしいよ。
ああ、そうですか。学校があるんですね。
50歳ぐらいだと、アイドルが、今はその、なんでしょうね、関西弁のアイドルも可愛らしいし、それから方言のアイドルもむしろ、ちょっと特徴的だけど、当時は一回語学学校行ってって言ってたよ、なんか。でもそれ以上やっぱ東京出るって、まあ大変なことで。
ハードル高かったんですね。
ねえ。で、楽しそうに、そのこと、いい思い出なんだろうな。いやー。
語り口がね。
もうすごいよ。
なんか私やっぱゴッホゴッホゴッホの咳のところがやっぱ
りあれも持ちネタでもみんな喜んでくれるんだろうね。やっぱゴッホの話になるときにね、
本当飾らない方ですね。
いやとてもいいです。はい、さあじゃあ最後の音源いきますね。
はい、
最後は宗像さんから青少年へのエールです。5分ほどあります。
特に今日はその、はい、あの青少年を考えるという番組ですから、
はい、
そこであの伺いたいんですけどもね、
はいは
い、まあ、その天の啓示を受けるということ、はい、あるいは思い切ってその自分の進む道へ行くということも、大事なんですけども、はい、それをつなげていくものっていうのはなんかこの持続していく意志みたいなものですね、うん、これをやろうと思ったらどこまでも貫いていくっていう、はい、その、はい、それがないと決して体制はしないでしょ
と思いますね。はい、はい、
先生の場合それはその、うん、自分で絶えず自分を知った激励したのか、それとももうムラムラ湧き上がってくるもので、
うん、そうですね、
せざるを得なかったのか、
そうですね、それもあったでしょうが、うん、まあどっちかというとその、うん、私の方は後の方でしょうかね、ムラムラムラムラ、うん、もうそういうものでもこのそういうものが目の前にいまして、うん、心のそこから掴んで離さなかったですね、ありがたいことね、うん、そういうこう無形なものに、ね、非常に助けられました、うん、もうどうしようもなかった、来いこっち来いこっち来いって、うん、そういうような気がしましてね、ああそれにこう釣られて、うん、もう自分の思いというものをそれに委ねて、うん、そうしながらもうあらゆる面においてその自分これは仕事にならなくちゃダメだと思いまして、あらゆる、まあ、ことにそういうエネルギーをですね、意のために作り、続きましたという理由がね、ああそうでしたな、うん、もう本当に、まあ、大抵の人は私のことは分かっていますけど、脇目も振らずそういうところへまっすぐ歩いたようで、そのからバカって言われてもね、もう何て言われてももう構いませんさ、バカって言ってもクソって言われてもね、この野郎って言われてもバカ野郎って言われても何もね感じないで、ずっとこういやもうそのことだけでこう来たような思いですね今、はい、それがやっぱり今も続いてるでしょ、バカ面してるでしょいやいや、これからね、うん、いろいろな大きいものに、うん、まあ、教えられね、うん、またこれから来る今の、青年やね、うん、少年の人方の綺麗な大きいね、先ある、どこまでも続く若いその気持ちをいただいてね、もっともっと大きくね、僕の持ってる願いをですね、この育てたいと思っております、うん、年はね、もう今67ですけども、心はやっぱり青少年と同じですよ本当に、ただしね、私はね、その苦労をね、苦労とも言いませんでした。
あ、そうですか。
まあ苦労であったけど、僕はね、湖だと自分は思ったことないですよ、まあいくら貧乏してもね、水食いない時何度もありました、もう何度もありました、もうご飯も食えない、焼き芋も食えない時ありました、もっと焼き芋で一番安いものですが、今も高くなりましたからね、
そうですね、
芋も食えない時、うん、ね、それでも僕はね、なんていうんですか、俺は湖だと思ったことないです、いつも幸せな、いつも幸福な、いつもね、もう盛んなものだと思っていましたね。
だから一生かけて、うん、ともかくこれだけはやるぞってものを見つけ出すことがやっぱり、うん、青少年時代の一番大事なことだと思うんですけどね。
そう思いますね、まあ、今の方もいろいろ一時なものでやっているようですけどね、まあ、ただなんていうんでしょうか、この私たちは、まあ、今の方はレコードの人が多いんじゃないでしょうか、うん、もう昔は自分をバカにしててレコードを取るというようなね、うんうん、ところありました、今の方はレコードを知りながらあまりバカなことになる場合もないわけでもないようですね、うん、私の時はね、もう自分をバカにしててあるものへ、ね、願かけるというようなね、うん、ところがあったんじゃないでしょうか、うんうん、いや、バカは言ってもらえればね、うん、そう思いますね。
いや、きっとそうだと思いますね、はい、
そう、
その姿勢みたいなものを作るってことはね、はい、問題なんでしょうけど、
何にも分かんないことが、うん、本当は何にも分かっていることであり、うん、何にも分かっていると思うことが案外何にも分かってないことになるんですよ、うん、結局手繰り返しですね、ですから、まあ結局本当のものっていうのは、もう何にもないようなもんだけども、うん、その何にもないような中に本当のものが話されてることになるんじゃないでしょうか、うん、一人でね、もう声は出ないけども、こう放映出るようなね、人間見しようって言いますもんね、うん、そういうものじゃないでしょうかね、うん、 それが大事なんじゃないというかね、まあこの年寄りの話だけどもね本当に、
うん、どうもありがとうございました。
どういたしまして。どうも。
いやー、なんかちょっと皆さんが余韻を感じる時間を作らなければいけないなと思いながら、ラジオなんで黙っていると怒られちゃうなと思いながらなんですけども、聞いていて心では感じられるけど、理屈にできないなんか、凄みのあった言葉が、昔は自分をバカにしてて利口を取るというようなところがありました。今の方は利口をしていながらバカなことになる場合もないわけでもないようですね、っていう言葉がすごく響くけど、じゃあそれ具体的に何ておっしゃってるんだろうっていうことをなんか説明できなくて、でもなんかこう最後にさらに噛み砕いてくださった、何でも分かっていると思うことが案外何にも分かってないっていうことになる、何にも分からないことが本当は何でも分かっていることになる、結局でんぐり返しだ、そして最後の最後に年下未消って言いますもんね。で、僕はこの言葉を知らなくて急いで調べたんですけども、言葉を使わずに心から心へと真理が伝わること、まあ、以心伝心とかに近いんじゃないですかね、うん、そういう言葉なんだそうです。でもやっぱりこのことを伝えたいんだっていう、そのもやもやとした表現から優しくして、うん、でさらには、ああいう難しい言葉もあったなぁをこの短時間に紡いでいく感じとか、それこそがなんか自分がこう思う、そうなんだよなっていう、なんかこう、勉強して工夫して伝えるおしゃべりって堅苦しくなっていくし、本質が伝わらないような気がするんだけど、この宗像さんのおっしゃってることが全部何か心に響くのは、そういうことなんだろうな。自分は少しおしゃべりをするときに利口ぶってるんじゃないかみたいなことをちょっと感じたりとかして。いやー、なんかすごいな。これはラジルラジルで聞く回数が相当増えそうですね。自分的に。
いや、何度も聞いてください。
何度も聞きますね、うん、結局でんぐり返しですからね。
なんか本当その裸の心で何かを見ることの大切さをね感じますね。
はい。このあと宗像さんどうなってくるんですか。
晩年の宗像志功さんはですね、世界各地の大学で版画の講義を行ったり個展を開催するなど、世界中に日本の版画を広めることにも尽力されました、
うん、
この放送から5年後に72年間の生涯を閉じた宗像さん、亡くなる前年の昭和49年に青森へ帰郷、青森市街を見渡せる霊園にゴッホの墓と同じ形の墓を建てたそうです、まあ、この最後の最後までこう宗像さんらしい生き様ですね。
そうですね、72年は早いですね。なんかこう永遠にあの真剣な眼差しでこの世の全てを集中させた彫刻と、刀の刃の先で何かをずっと表現していく感じのする人だし、うん、こうやってアーカイブの声を聞いちゃうと永遠にあのトーンでこう話されるのかなっていう感じがしましたけどね、
うん、そうなんですよね、まさか5年後に亡くなられていたと。
そうですね、いやでも本当にアーカイブに肉声が残っていて、とても感謝しております。宗像志功さんのお話、皆さんいかがだったでしょうか。番組の感想ですとかリクエスト、些細なことで構いません。メッセージをお待ちしています。そして今日この放送は NHK ネットラジオラジルラジルの聞き逃しで1週間配信いたします。私もおそらく何度か聞きます、貴重な音源です、何度でもお楽しみください。
100年ラジオは毎週土曜日午前10時5分からこれまで放送したえりすぐりの一本を R1 ラジオ第一でも放送中です。
はい、 R1 もよろしくお願いします。
この番組は NHK オンデマンドで聞き逃し配信をします。詳しくは番組ホームページをご覧ください。ここまではアナウンサーの大谷舞香と
伊集院光でした。さて来週は何が聞けますか。
はい、来週は夜の停車駅をお送りします。
はい、もうジャンルは何なんだろうちょっと楽しみですね。伊集院光の100年ラジオ、次回もまた。
11時50分になりました。関東地方の関東甲信越の気象情報と交通情報です。先ほど地震のニュースを続けます。先ほど午前11時46分ごろ関東地方で地震がありました。この地震で茨城県埼玉県などで震度3を観測しています。震源地は茨城県南部、震源の深さは50